武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻4、秀吉との攻防。4、冬の立山連峰を越えず、家康との交渉では成果。成政は厳しい寒さの頃の立山連峰を越えた。よく耳にするサラサラ声の説明である。富山と浜松、吉良を行き来したことは揺るぎない事実だが、どのような道筋をたどったかについては研究者の間で今も熱いバトルが続く。東大記は成政が上り下り信州を通ると記す。行き帰りともに信濃を経たことは明らかだが、越中から信濃までのルートに関する謎が残されたままだ。現在立山連峰の座羅峠、張の木峠を越えて現在の長野県大町市大町へ出た立山ルート、飛騨に入り阿房峠を経て現在の長野県松本市松本平へ抜けた阿房ルート、親知らずを通らずに住む上げろ越えで越後の現在の新潟県糸魚川市根知へ出て松本につながる筑仁街道を通ったいわゆる糸魚川ルートなど、大きく3つの説がある。歴史ロマン的にはもちろん立山説を推したいが、阿房峠説を打ち出した九州大学名誉教授服部秀吉の批判は鋭い。服部氏は鎌倉街道として使われていた阿房峠の古道を自らの統査で突き止めた。そしてこの道が地元で座羅峠と呼ばれていた点、当時の飛騨が成政方につく三木氏の支配下だったことなどを踏まえ、なぜ早く安全に確実に通行できる鎌倉街道があったのにそこを行かなかったのかと強く問う。当たり前だが、成政は登山家ではなく武将だ。本拠も長く開けてはいられない。 より良いルートが他にあるのなら、命の危険が伴う冬の立山をあえて越える必要はなかろう。対して富山大学教授鈴木啓二氏は、成政が帰途で村上義長のもとへ立ち寄っている点に目をつけた。上杉家の重臣山浦景国の弟だった義長は、根知城にあって兄の力を後ろ盾に、成政が上杉領内を通るための手引きをしたと論じ、糸魚川説を唱えた。当時の義長の立場と居所をあぶり出すことで、サラサラ越えの道筋に迫りうることを示した重要な研究と評してよい。そこで鍵となる義長を詳しく調べ直すと、頼みの綱だった兄の景国が謀反の疑いをかけられ、すでに失脚していた。これを受け義長は、サラサラ越えの前後、越中と飛騨の国境、現在の富山市猪谷、もしくは現在の岐阜県飛騨市高原に身を寄せている。よって現時点では阿房峠説が最も有力だと思うが、未だ決着はついていない。とはいえ、東と西を敵に囲まれる中、真冬にもかかわらず列島横断を果たしたのだ。しかも短期間で、かつ往復である。どのルートを用いたにせよ、偉業と呼ぶほかないだろう。一方、サラサラ越えの政治的な成果となると、徳川家康や織田信雄たちに協力を断られ、収穫は何もなかったと理解されがちだ。確かに信雄はこの後上洛して秀吉への心中を明らかにするので、色良い返事をしたとは考えにくい。しかし家康の方は、家臣の松平家忠に成政を歓待させるなど、丁重にもてなしている。また成政が富山へ戻った後も、秀吉との和睦の糸口を探ってみせたりと、引き続き両者は気脈を通じていた。こうしたサラサラ越え後も親しい間柄は、方々の知るところだったらしい。実際、後に秀吉が越中へ攻めてきた時にも、家康は軍を信濃へ推し進め、越後の上杉景勝を牽制するなど、陰ながら助けの手を差し伸べている。要するに、信雄との交渉は失敗に終わるが、家康とは協力関係の維持を確かめるなど、一定の成果を収めていたのだ。失意の帰国となったサラサラ越え、かような先入観は塗り替えなければならない。
この時間は、北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。